おはようございます。ただいまから令和4年第2回弥彦村次会3月定例会を再開いたします。現在の出席議員は8名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。なお6番柏木文夫議員から欠席の届け出が出されております。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。なお本会議終了後、入れ替わりの後、直ちに委員会採決を取り行いますので、ご承知おきください。これより議事日程に従い、提出議案に対する総括的な質疑を行いますが、総括質疑は3月定例会で提出された議案に対し、なお疑問や確認したいこと等がある場合に、村長や教育長に方針、理念など説明を求めるものでございます。なお質疑に関しましては、提出されました通告書に沿って進めてまいります。最初に板倉圭一議員の質疑を許します。
よいしょ。
はい、
板倉議員。
はい、5番。そうしましたら、ページ数、93ページ、予算書の93ページ、7巻1項、3目18節の、相撲の里プロジェクトの実行委員会負担金40万円について、お聞きをしたいというふうに思います。40万円の予算を、組んでるんですが、相撲の里プロジェクトが始まってから、当初は200万ほど出してたと思うんですけども、それがいろいろな紆余曲折を得て今40万円というような形になっているんですが、その辺のいきさつもできましたら詳しく教えていただけるとありがたいです。
答弁も止めます。はい、村長。
はい、以上。板倉議員の質問にお答えいたします。相撲の里プロジェクト実行委員会、これ平成26年に立ち上がったんだと思うんですけど、神社の100年の時に、伊勢ヶ浜孫屋が当時春馬富士が用津がいらっしゃったんで、新しく作った土俵上で土俵入りをで土俵開きやってやるっていうことで伊勢ヶ浜が来られることになって、で合宿もやってるのかな。で私村長になった時にこれについては相撲の里プロジェクト実行委員会の委員長をやってほしいということで結構ですと受けました。で受けたんですけどね、その時予算ゼロなんですよ。金一銭もついてない。平成27年の予算は、これは前の村長を作りになった予算をそのまま引き継ぎましたけども、これ今一切何もない。要するに空っぽの財布で、実行委員会で横面伊勢ヶ浜の弥彦に呼んで食事とか旅館とか全部実行委員会で持ってほしいっていうことなんですよね。金がない、一もなかった。でどうするかって、多分ね、あの時私も分かるんだけども、確認したわけじゃないんですけども、競輪から引っ張ってくるおつもりじゃなかったかと思うんですよね。だけどそれは違う、話が違うんで、関西委員会から指摘を受けたら説明がつかない。すみません、これ推測で申し上げて申し訳ないんですけど、じゃあどうするんだっていう時に、補正予算を組むわけにもいかないんで、でその時当時総務課長が小林康夫さん、県下の委員になった小林康夫さんと二人で金集めもあったんですよ。例えば各城の社長のところ行って渋ったのを何とかしてって時10万円もらいました。それから一作観光行って10万円、その中でね、全部でちょっと詳しいこと忘れましたけどね、260万ぐらい集めたんじゃないかな。でその金でとにかく平成28年の成就を全部 やったわけです。で2年目についても、平成28年についてももう一回金集めやりましたけども、その時は120万ぐらいしか集められなかったんだと思う。 思います。でそのお金の内容は今申しましたように食事代とかもろもろのお金、人事が払う以外のお金を全部そこでやったわけです。でその時に伊勢川親方とお礼のつもりで、もしじゃなくて私が村長でいる限り毎年新米を、弥彦の新米を10俵お送りしますという約束しました。で毎年送ってます。 でその金が40万というのはその金なんですよ。で合宿についてはコロナでもってこれダメになりました。でここ途中からですね、伊勢川部屋講演会というのは越後伊勢川部屋講演会かなありますけども、私もう今講演会入ってません。実を言うと間に立つ人私と喧嘩しちゃって、もう村としては一切やらない、講演会を通じては。ただ村としては伊勢川親方と約束があるんで、私はもうその後も言ってますけども、今後についてはこのコロナウイルス化騒ぎでどうなるか分かりませんが、本当にまだやりたいということがあって、講演会と別に何か要請あれば、まあ何だか形で対応していかざるを得ないかなというふうに思っています。ただあまり観光的に伊勢川馬場がお見えになって合宿やっても、まあ実際土俵上で神社の土俵でやりますからたくさんの方もお見えになりますけど、非常に観光的には限定的な影響効果しかないなというふうに思っています。ただありがたいんで、これは続けていきたいと思うし、照ノ富士が幕下が落っこちた時に、要するに親方の表現ですよ、どん底ですと、もううちはもう一からもう一回出直しですっていう時にちゃんと私行って十票の目録だけは差し上げたり応援してますんでね、非常に関心は村との関係はいいんですけども、講演会を通じての活動は村としてはやるつもりはありません。
はい、板倉議員。
そうしますと、講演会としてはやらないけども、照ノ富士、とは、そのような形でもやっていきたいというだけの40万円であるという解釈でよろしいですよね。
はい、村長。
もう一つ言いますとね、当時の春馬富士関を横綱がモンゴル出身だって、その関係でモンゴルとの交流が始まったこともありまして、まあ、それだけの恩義がありますからね、照ノ富士が横綱にならなくても私親方から要請やればやりましたけども、まあ、当時はちょうどコロナの時期と半年親方が言ってるもうどん底だっていう、非常に誰もあれだけ谷町がずっと伊勢川がくっついたのが全部離れましたけど、ほとんどね横綱がいなくなってもう先行きいい力士がいないっていう道をつけだったら、まあ、厳しい世界ですよ。まあ、その時弥彦馬としてはちゃんと約束は守りますというふうにお伝えしてありますので、ね、関係は悪くはない、村との関係は悪くないとは思います。
はい、板倉議
員。一番初めの、まあ、出発点といいますかね、一丁目一番地はやはり弥彦村をに来たら、相撲取りさんが、歩いていたよと、一緒に、食事もした、ランチもした、そういうような村にしたいというのが一番初めの出発点だったというふうに思います。そういう中では細々でもいいから、やはりそういうような関係を続けていっていただいて、やはり弥彦村に行ったら時期的もあるんでしょうけども、やはりそういう相撲取りさんがいたよというような、そういうような村にしていっていただきたいというふうに思っております。それとこれはまだこれから先どういうふうになってくるか分かりませんが、村の中の有志の方で、個別で、まあ、ネットかなんかで、資金集めをして今照ノ富士を呼びたいというような話もあります。そういうふうな中でもしそうなったら、村も少しは、その中で関わりを持っていただけるのかどうか、そこだけちょっとお聞きをしたいんですが。
はい、村長。
金かかりますよ、めちゃくちゃ。で、民間で呼ぶことできません。あれは日本相撲協会を通じて
それで横綱派遣するんですよ。横綱っていうのはものすごく権威が高い位なんで、自治体がやらない限りまず無理です。で、弥彦神社も呼ぶときに結局最終的には実行委員会ということで弥彦村も一緒に名前をやってるから、だから来たんです。うわ、日本相撲協会そんな簡単に横綱貸し出すなんてことしませんから。だからそれはどれだけ照ノ富士だけのために金は200万とか300万の世界、まず日本相撲協会100万現金ですよね、最低で。照ノ富士ご本人にも100万、伊勢ヶ浜部屋にも100万で、滞在費も100万、ものすごいですよ。そう簡単ではないっていうことをご承知ので、ただ村としてその時一緒にやるかどうかっていうのはまだ私考えておりませんし、難しいと思います、はっきり言って。
はい、4回目になりますか、やめます、
はい、よろしいですか。
はい、はい、もう一つ、
はい、板倉議員。
もう一つ、今度は別の話になります。予算説明書の中の8ページの、新文化会館の、建設準備作業として、36万円が計上されております。これは建設について検討するための、委員会等の、お金かと思いますが、それについては、まあ、村長没頭で、今回の議会の没頭でもお話をしましたが、それについて場所はどの辺に作るのか、どういうような内容の検討委員会に作るのかと、そういう部分についてお聞きをしたいと思いますが。
はい、村長。
この間申し上げましたけども、はっきり言ってそんなに時間がないんですよ。で、1年間かけて検討してっていうふうなことはできません。というのは、一つには多分どっかの田んぼ農地転用せざるを得ない、でそこで作るざるを得ない、山削るわけにいきませんから、弥彦は全部ほとんど神社のものなんで、そうしますとね、農地転用にかかる時間が相当の大きなことになりますんで、場合によっては 4,5 年かかる、転用だけ。分かりません、私やってないんだけど、うちの総務長、前の農地振興課長ですで、農地転用にはとても時間がかかる、とにかく4ヘクタール以上になっても、もう県じゃなくて国になる。で、その作業をやるためには早く場所を決めなきゃ、で計画作るんですよ。それやらない限り農地転用に動けませんので、で早めに決めたいと思いますけども、これは、まあ、執行部で。今からここだというと、みんな陶器で動き出す話なんで、それはできないんで、もちろん、決めてありますし、で、品川の河川事務所の所長に、この間お会いしたときに、2週間前かな、お会いしたときに、言いました、で、ベト君ないかって、もらえませんかって言ったら、いつから必要ですかって言ったら、3年目から、あと3年後から。です。この今年と来年については、品川河川事務所の土砂については、すべて持っていく先が決まっているんだそうです。それから3年目以降について、これから考えるところだったんで、もし村がそういうことを精神に言ってくるならば、喜んでいただきますと。で、それで土砂を積んでおけば、まあ、2、3年そのままにしておけば、非常に地盤が安定しますんでね。ということで、いずれにしても早めにやらないとダメかなとは思っています。で、ただし早めそのためには早く計画を作らなきゃいけないということで、まあ、いずれにしてもやるにしては、私の頭の中では燕と一緒にやっている総合事務組合の水道事業みたいに DBO 方式で、 DBO 式ってこれね、ややこしいんだけど、ご存知だと思うんですけど、公共が資金調達を負担し設計建設運営を民間に委託する方式、今も水道庁と同じですけども、その方法でやるか、大谷前村長が考えておられた、グランドホテル跡地の PFI 民間に全部委託して、資金調達、本当は資金調達も全部民間がやるはずなんですけどね、やる方法かどっちかしかないと思ってるんですよ。というのはそのね、作ったらいいけど、その後の運営に維持かかりますし、いずれ20年後30年後もう一回建て替え地域来るんで、そのための資金の預金とか何て言いますかね、要するにそこでも積み立てもやらなきゃいけないし、そういうのを一切が一切そこにお任せするというやり方でやらざるを得ないだろうなと思ってます。村単独では無理です、そんな人員がないし、そんな余裕はない。ただし金だけについては 競輪化と、それからふるさと納税の金をそのままダイレクトに使うんじゃなくて、当然30年ぐらいの記載を組むことになると思いますけども、その記載の返還金が村の一般の村政運営の締め、なんていうかですね、損なうっていうかな、それを犠牲にするようなことは、そのお金があるんで大丈夫ですよということです、申し上げたのに。これをこの金をすぐやるってわけではない。経営と運転資料の金をそのまま使うということではないです。多分30年ぐらい記載にならないじゃないですか、私もよくわからないけど。その間の返還のために一般会計の幸せを受けないようにするような体制ができました。だからやりますというふうに申し上げております。そのためにDBO 招致には今日そばへの調査にちょっとだけ時間をいただいて、あのやり方についてこれからいろいろと教えていただくことありますってお願いに行ってきます。それから明日東京行った時に肌野先生という日本工業大学学長やっておられるなって、一応設計の専門なんで、どうも相談します。どういうこういう方法があるんだけど、そのためにどういうふうにやったらいいかっていうのを相談してくれようと思いますし、それを受けて新年度早々、場合によっては基本方針は外部に委託して外部で作っていただいて、それを検討委員会で審議してもらうという方針を取りたいなというふうに今頭の中では考えておりますけど、これから先というか新年度早々動けるようにしておきたいというふうに思います。
はい、板倉議員。
まあ、いろいろな用地の、価格等も、あると思いますので、まあ、場所はそのままにしておきますが、とりあえずは検討委員会、まあ、おそらく年度始まってからだと思いますが、大体どのぐらいでどういうような方から、検討委員会に入ってもらって、即始めるのかなという案はもうあると思いますが、その辺いかがでしょうか。
はい、担当。
具体的な案はありません。原案を真摯、当時この原案でいいのかという感じの検討委員会です。一からはまあ無理です。専門委員じゃなきゃと無理で、こういうのについて村村民の皆さんの意見はこの原案についてどうでしょうか、基本的にはその原案でいいですけど、修正を検討していただきたいということです。この点の話、まあ都市化もそうですけど、専門家は出会って今公募した都市間建設委員会でいろんなご意見いただいております。そうするとこんなのいらないんじゃないかっていうふうなのが結構ありまして、私が全部ペケをしてます。図書館っていうのは、例えば図書館の中で言うと花壇がいるっていうのも出てるんですよ。で、花壇は作った当初はいいけど3年再建すると誰も面倒見なくなって、で子どもたちを集めるのは危ない、そういうのはやめましょうとかね、そういうあんまり自分たちの生活実感からこうだけを言ってると、なかなか将来の趣旨と違ったものができそうなんで、ある程度その辺の専門性の分かる方に、お願いしたいなと思っています。もちろん本人の皆さんから公募にするのかどうにするのか、これから先に検討しますけども、まだですから原案を作った後の検討委員会ですね。原案を作るのも最優先、秋ぐらいまでできればできるかどうか分かりませんけどね、まあ、それも相談してこようかなというふうに思っています。
はい、北倉議員。
はい、これで3回目ですので、最後の質問にしたいと思うんですが、まあ、答えられる範囲で、よろしいですので、大体どのぐらいの面積、村長言うには、駐車場、車が1000から1500ぐらい止められてというふうな話もされておりますが、面積はどのぐらいを、確保したいのか、それと合わせて、やはり今の文化会館もそうなんですが、まあ、建物を作るとその時はいいんですけど、その後のメンテナンスについても、やはりきちんとしていかないと、今の文化会館を壊すにしてもお金がないというような状況になるかと思います。そういう部分も含めてこれから考えていただきたいと思いますが、大体どのぐらいの面積を予定しておられますでしょうか。
村長。
その駐車場で仙台という申し上げてます。それ、まあ、仙台の駐車場できれば11月の大渋滞はかなり緩和されるというふうに思ってますし、でうちの総務長の皆さんに意見聞くと、仙台の駐車場を作るとしたら 文化会館だけのそんなの農地転用もともとやっちゃいけないという話をやるんで、無理だっていうんですね。そうすると仙台を優先すると、議会でもちょっと申し上げたようにスポーツ公園も同時に作ると、かなりの面積になります。かなりの面積がないと国が仙台の駐車場のための農地転用を認めないということらしいんです。だから仙台をやろうと思うと、もうこういう機会はもうこれしかないんで、やるしかないかなと、渋滞の解消のためにはやるしかないかなと思ってます。そのためには10ヘクタール必要なのか20ヘクタール必要なのか、まだ検討はつきません。その辺も含めて全部相談していきたいなというふうに思ってます、
はい、すみません、4回目ですが、もう一つだけいいですか。
はい、板倉議
員。はい、そうしますと、まあ、文化会館一つだけだとおそらく仙台の敷地を取れるという部分では難しいかと思います。すぐ近くに、旧吉田町というのがあります。あそこはいろいろな施設を、集めて、そしてそういう中で、車の共用をしたというようなのもあります。そういう中では文化会館だけでなく、他の施設も、併用しながらするともう少しまた、有効的に使えるような、面積が取れるのではないのかなというふうに思います。その辺も頭に入れていただいて、これから検討委員会等を進めていっていただければというふうに思います。以上です、
はい。質問ないですね。はい、古川議員。
関連質問で質問させていただきます。今板倉議員がですね、質問いたしました。私の考えというか村長のお願いというか、そういうことを述べさせてもらいたいんですけど、確かに文化会館あればいいです。非常にいいんですけど、今の文化会館というのは1050人かな、鴨と大体同じぐらいの大きさがこの前言ったというね。そして三条500人ぐらいか、燕が700人ぐらい、確かにいいんだけど、私はですね、この文化会館というのは、この確かにこの芸術というものは大事だと思います。本当に私も大事だと、音楽でやろうと思う、家でやろうと思う、そういういろんなもの私大事だと思うんですけど、果たして弥彦村の8000人のですね、人口、人間で人口でこういうものが必要かなと私はちょっと考えるんですよ。この先なおかつ何千人かもう減るわけですから、そうしたら文化、確かにそういう芸術を、私も大賛成で、私もあっちこっちで私も芸術のとかそういうものは見に行ってきました。ヨーロッパもほとんど私見てきました。モネのとかほとんど見てきました。私はだが、しかしヨーロッパとね、私は日本と違いはですね、ヨーロッパはわざわざ建てないんですね。ある建物にそういうものの中身があるんですよ。日本というのはまず中身を、建物を建って中身をどうしようかと。筑摩校は中身を専門あれで、それで建物はあるものでやろうという発想なんですよ。その位置は、まあ、気候的な問題あるからそうと思いますけど、私ははっきり申し上げて、私はこの文化会館は村長のいろいろ考えてですね、せっかく少ない金で皆さんのそういう文化根性向上、文化を上げていこうということはすっごく私も賛成なんですけど、この村でこのものがいるかなと。だがしかし今の設備ですね、なんとか利用できる方法はないかなと私はそう思うんですよ。だから私はよく毎日ですね、考え直していただいて、そしてやってもらいたいなと私はそのように思います。もし作るとなったら、そうしたらまた前のまとめになってですね、また何十年経ったらまた物っていうのは絶対減価償却するんですよ。村長が言ったように、この行政は減価償却が頭はないと。減価償却、我々を商売すれば減価償却、減価償却税を取られるんですよ。おそらく総額の 1.4 かな。私も納めた、私はそれだけでも100万ぐらい納めたことありますよ。それだけでも。それは別として、とりあえず行政っていうのはそういうのは何にもないから、作れば何年経ってもそう、必ず、特に日本の気候は気候だからね、向こうとは全然違うんですよ。だから私ははっきり申して、これは今一度村長さんにですね、考え直していただいて、まとまっていい方法はないかと。例えば脱炭素社会のね、こういうやっとこれを弥彦村が踏み出した、こういう方向でお勝ちは金使ってもらいたいな。そうしたら今の 申し訳ないで、私、昨日坂本知事の講演聞いていました、3時に。その時にあの人が、今の戦争のウクライナがものすごい苦労している住民が、そうしたちら、例えばシェルター入ってもこういう電気が使えるとか、そういうなったら命を守れるんですよ。そういうことが私は、私はそういう心配もしてるんですよ。だからそういう方向で私は舵を取って切ってもらって、そういう方向に私はぜひともこれから弥彦村は金を使ってもらいたいなと、このように私の考えなんですけど、村長さんいかがでございましょうか。
はい、村長。
私はご意見は分かりますけど、私は全然違う発想なんですよ。人口は減るから、人口はこのままだと減るから、新しく呼び込むためには文化的な施設も必要ですと。減るからいらないと逆です。逆しなきゃ無理。それから多分今のご意見は少数派でいらっしゃると。私は村政懇談今やってませんけどね、コロナでやった時にあの意見何とかしてほしいという意見多いんですよ。で、来年いずれにしても弥彦の村長選挙がありますから、それが多分争点になると思いますよ。で、反対の人が出てくるかもしれない。まあ古川さんお出になってもね、反対出ても構わないんだけども、それで決めていただくと、たまたまいい時期に村長選挙あるから、それでもう最終的に決まると思いますけど、ね、で、議会の皆さんは今回あの予算通してくれたってことは基本的に OK だと。古川さんも反対されたと。もし反対だったらあの時反対されたということだと思いますね。で、今の規模につきましてはね、今の文化会館1000人の収容スペースというのは弥彦村の規模からするとはるかに大きいんですよ。それは当時作った基本設計した時には村長、うちの親父だったので、うちの親父から聞いたことありますけども、あれを作る時にまだ周辺に全然そういう施設がなかった。燕の市民会ホールもなかったし、どこもなかったと。で、近隣西蒲原の全あの人たちが全部使えるっていうことで設計出し、あの申請出したんです。それで国からお金をもらえるんだけど、本来的には弥彦村と 4,500 人が十分なんで、今度建てるにあたってはもう各あの旧西蒲原の市長さんみんないい弥彦村よりいいのを持っていますから、そんなに大きなものは必要ではないだろうと、と思って、まあ、どれぐらいだけするか分かりませんけど、まあ大砲で400人、高見が400人かな、で小砲で300人ぐらいののを作れば、まあ、十分かなと思って、私個人的には思ってますけど、ただそれも、基本的に設計関係はやんじゃないし、それからメンテナンスって今板から議員に交代したように私は当然なのは分かってます。だから民間の DBO とか PFI にして民間を主体にさせて設計施工それから管理運営まで全部任せて一括してやってもらうと、もう行政としてはいつタッチしないというふうな方針を、あ、具体的な運営にですよ、方針にはもちろんタッチしますけど、そういうやり方をせざるを得ないだろうと。そうじゃなかったと弥彦村の今の多分その文化会議ができれば教育委員会の方は担当管轄すると思うんですけども、その今の教育委員会 の陣容でやれるわけがない、まあ、専門のところに任せてそれを管理して監督するのが教育委員会というふうなことでやれば、議員がご心配のように維持、それから将来的のもう一回30年か50年後建て替えなきゃダメの時に、あるいは耐震構造がまた変わるかもしれない、その時の対応をそっちでやってもらうようにすればあまり村の負担なくてできるというふうに思ってますし、私は絶対に必要だと思ってますんで、自分の決定を変えることはありません。
はい、古川議員。
なお、まあ、村長はそれだけの
認識と、
はい、
あの総括質疑でありますので、あの疑問や確認したいことがあるというあの質問に対して自分の意見を述べる場所ではありませんので、その辺を注意して質問をしてください。どうぞ。
まあ、私に意見述べるって悪くて、意見はダメっていうか、まあ、そういうあの注意ですので言いませんけど、ただ私やっぱり村長は将来でもそんなにお金もかからなくて維持できるというこの発言ですけど、まあ、そうあって私も願います。それはあくまでも、でも後からなってどうのこうのじゃなくて、必ずそういう、ステーションというかそれを作ってやっていただければ それは、私も賛成するかもしれないけど、今の、よっぽどそこは内容をですね、よく私も吟味してからですね、賛成反対したいと、これ賛成反対でないけど、そういうことに私加わっていきたいなと思っています、そういうことで思っていますので、お互いに論じしてやっていきたいとこのように思っていますので、よろしくお願いします。以上でございます。
その他質疑ありませんか。質疑なしと認めます。それでは以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は3月22日火曜日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。